ワンポイントアドバイス。このコーナーは滋賀県クリーニング生活衛生同業組合の提供でお送りします。さあ10時22分回りました。3月の毎週火曜日、この時間はクリーニングワンポイントアドバイスと題しまして、クリーニング師さんが週替わりで登場され、まあ、クリーニングの出し方などなど、もうほんととってもねためになる情報を皆さんにお伝えしていきます。4回目かつ最終回となります。今日は滋賀県クリーニング生活衛生同業組合片岡理事長にお越しいただきました。理事長おはようございます。
あ、おはようございます。
よろしくお願いします。
片岡です。よろしくお願いします。
1回目に続き最終回の登場と、はい、いうことになります。改めてお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけど、片岡さんの先週は亀田副理事長にお越しいただきまして、衣替えについて教えていただきました。はい、今日は何について教えていただけますか。
はい、今回は最終回ということで、はい、素材についてのお話をさせていただこうかなと思っております。
素材ですね。はい、まあ、私も最近はその素材表示っていうんですかね、それを見てこう服購入するようにもなってきたんですけど、あんまりあの馴染みのない名前の素材もありますよね。
そうですね、新しくできてる素材もありますので、
はい、いろいろあるんですね。これあのどうなんですかね、その素材を考えずにデザインだけで買った服がやはり洗えないっていうことも出てきますよね。
それありますね。服はやっぱり着ればね必ず汚れますので、うん、洗うことも考えて服を選んでもらうと気持ちよく長く着ていただけるんかなと思っております。
素材と一口に言いましてもいろいろとありますからね。はい、でまた最近のファッションはそのいろんな素材、そしておっしゃったような新しい素材を使ったものたくさん出てきてますから、いつもやっぱりちょっと迷ってしまうんですけど ね、
もしねわからないことがあればね、はい、購入の時に販売員の人に聞いてもらってもいいですし、縫い付けのラベルや下げ札に明記されている素材、取扱い表示を残しておいてね、はい、クリーニング店に出されるときはクリーニング店に任せてもらうとのもいいかも思いますが、
うん、はいはい、はい、まあ、そうちょうどあったかくなってきて、衣替えの時期でもありますから、ここからやっぱり毛皮とかファー類とか革物とかも出てくるんじゃないですかね。
そうですね、ぜひね置いておきたい、簡単にお話しさせていただきますけども、衣類にはね、取扱い表示と、うん、組成表示の2種類がついております。
ついてますよ ね
左の
タグのとこね、
脇のタグのとこにね、
はい、アイロンとか洗濯機の A が書いてあるやつと、
そうです、
絵表示ですね、はい、あとウール何パー、コットン何パーとか書いてあるやつですよね。
はい、そうです。
はい、
ほんで取扱い表示はね、うん、医療品の取扱いに関する情報を伝える記号で、
記号、
うん、衣類には縫い付けラベルで必ず表示されております。
はい、
ついてない衣類はありません。
ないんですね。
はい、これ水洗いの方法、これ塩素系漂白剤の使用可否、アイロンのかけ方、これ消費用クリーニング、まあ、ドライクリーニングできるかできないか、はい、絞り方、干し方などが一目で理解できるように図で表示されているんです。
簡単に見えますけど、あそこに全部情報が詰まってるということですね。まあ、アイロンの時に当て布した方がいいとか、その温度はどれぐらいとか、あと陰干しとか、まあ、こう絵を見たりしてなんとなくそれは伝わってきますけどもね。
分かりやすいようにね、表示されていますよね。
はい、
そしてもう一つ の組成表示はね、衣類などの素材の種類とその割合を示したものなんです。
はいはい、
ただ衣類に衣服にね使われる素材は綿、ウール、レーヨン、ポリエステルといった繊維の他にね、合成皮革、人工皮革、毛皮や革などがあり、部分的に使用されている場合は組成表示に記載されなくてもいい場合がありますけども、そういう時は値札などと一緒に下げ札に明記されていることもありますので、はい、この下げ札をぜひ保管しておいてほしいなと思っております。
なるほど。タグはまあそのままですけど、その下げ札はちょっと捨ててしまいがちですね。
そうですね。ファッション性のね高い素材にはね、素材の特性をよく理解してから購入されることをお勧めしますね。
はい。
それからもう一つね、素材によって時間が経つとね劣化するものがあります。
はい。
その一つがポリウレタンですね。服になってからではなく糸になった時から劣化が始まります。そういうのがポリウレタン の特性なんで、
はい、
ですからね製造年月日に注意が必要なんです。
なるほど。
アウトレットとかねリサイクル医療もね時間が経っておりますので要注意と思います。
はい、
ほんでまた最近のストレッチ性のある、ね、衣類の多くはポリウレタンが入っております。うん、これが劣化するとストレッチがね次第になくなって ヨレヨレになってくるという
そういうことなんですね、はい。まあ、伸縮性のあるズボン肌着多いですもんね、
そうなんですね、繊維以外にもね、合成皮革のジャケットや、うん、意外なところではバッグの内袋、そうなんですがね、はあはあ、これも着ても着なくても時間が経つにつれてベトついたり、うん、剥がれたりして劣化していきます、うん、はい。また日頃ね、擦れたり摩擦でね、汚れがついたまま放置しておくと、
う
ん、その部分が余計に劣化しやすくなります。
うん、
ですからね、次のシーズンまで保管するときは必ずクリーニングしましょう。
必ずですね、はい、これはね、やっぱり長く大切に使っていくためにもそういったことを知るということが大事です。やっぱり知識として知っておきつつ、難しいなと思うもの、わからないものはプロに任すのが賢いですよね。
そうですね、
はい。今日も非常に勉強になりました。ありがとうございます。さあ、では片岡さん、最後にインフォメーションお願いします。
はい、今滋賀県クリーニング生活衛生同業組合では、全国の組合加盟店でご利用いただけるクリーニングギフト券の取り扱いを行っております。とても便利な全国共通のギフト券ですので、贈り物などぜひご利用ください。
はい、
ただいま加盟店も募集しております。お気軽にお問い合わせください。
はい、ということで、片岡理事長、今日までためになるお洗濯情報ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は滋賀県クリーニング生活衛生同業組合から片岡理事長にお越しいただきました。以上、クリーニングワンポイントアドバイスのコーナーでした。
E-Radio 77.0 Style